瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報をお送りしています。今日は現場リポートです。新世紀工芸館にお邪魔しています。こちらにはガラス部門と陶芸部門の研修生の方がいらっしゃいます。今日はガラスコースの研修生2年目となります山田圭太さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新世紀工芸館って2階にガラスのこう研修室があって、はい、先ほど見せてもらいましたら窯のところゴーゴーゴーと、そして中を見ますと真っ赤に燃えていました。
はい、
あれはガラスがこう中で溶けている状態ということなんですか？
そうですね、ガラスは常に溶けてないとダメなので、うん、毎日火を止めることができずに1200度ぐらいでだいたいガラスを溶かし続けてますね。
なんかちょっと見せてもらったんですが、もう近くにいるだけでも熱いっていう感じです。そうですね、1200度、はい、それがもう24時間。
そうですね、夜間はちょっとだけ温度下げますけど、それでもまあ1180度ぐらいは保ってますんで、
なんか半年間こうずっと回ってるそうですよね。そんな中で作業しているということは、もう夏だったら汗だく。
夏はね、本当ちょっと倒れそうになるぐらいなんで、しっかり水を取ったりとかあと塩分とかも取りながらしっかりケアしながらやってます。
そのガラスの窯でいろいろこうガラス製作をしているということですよね。
そうです、
はい、で山田さんはどんなものを作ってらっしゃるんですか？
僕は基本的に、以前働いてた工房で置物関係をよく作ってたので、うん、動物とかを作ってるんですけども、はい、その中でも特に猫ですか ね。猫をメインに作らせてもらってます。
はい、今ね猫のオブジェがこちらに持ってきてくださったんですけども、透明のガラスの猫がすごいもう輝いているんですが、で面白いのは真ん中にですね、お花でしょうか、ちょっとこうオレンジ色っぽく見えるお花が咲いているんですよ。でその角度によって大きく見えたりちっちゃく見えたりしてるんですが、これは、ね、お花でですか？
花じゃないんですね。
違うんですね。
はい、ガラスはちょっと中に物を入れたりとかいうことはちょっと難しい素材で、そうですね、なんかその素材によって割れちゃったりするので、これも中入っているのは色ガラスの粉をちょっと細工してお花みたいに見えるようにして入れてますね。
へー。でその見る場所によって、はい、横から見るととっても大きく見えたり、前から見ると可愛らしく、はい、そこから見るとすごくちっちゃく見えるんですけど、そうですね、これなんでですか？
これはやっぱりそのガラスの曲面によってレンズ効果で大きく見えたりとか小さく見えたりとか、くぼんだところだとちょっと小さく見えたり、で一番まっすぐなところで見るのが本来のサイズが見えてると思うんですけど。
へー。でそういうのも計算しながら作ってる、はい、
一応考えて作ってます。
であと猫の顔とかね、キラキラこう透明に輝いていますけども、この透度っていうかこう透明の何、はい、クリアさ、
これはもうガラスの溶かす材料の質ですね。はい、ごく一般的な吹きガラス工房で使われているガラスはだいたい透明なガラスが多いんですけど、うん、昔とかあと琉球ガラスとかで使われてたガラスとかは瓶を溶かして作ったりしてたので、もうそのまま瓶のコーラの瓶の色のちょっと緑がかった色とかがそのまま出たりとかなんですけど、こっちで使ってるガラスはしっかり透明度のある透明なガラスを今溶かしてますんで。
へー。あ、そういう、じゃあ元のこう溶かす色によって
そうですね、
この透明度っていうのも変わるっていうことなんですね。
変わりますね。
なんかクリスタルガラスってね、はい、キラキラ見えますよね。
そうですね、あれはまたちょっと違うんですけど、原料の中にクリスタルって鉛を入れて溶かすことでちょっと透明度が増すのと、あと硬さがちょっと柔らかくなるらしくて、うんうん、ちょうど江戸時代とかそういうのを入れることで融点を下げるっていう効果もあったので、なかなかその釜の温度を上げられなかったっていうところから、 使ってたみたいなんですけど、
江戸切子とかね、そうですね、よくね切子っていうのも聞きますけども、はい、そっか、こういうふうにじゃあこうガラスを学んでるっていうことはそのね科学的なことっていうか、いろいろこう勉強するってことなんですね。
勉強本当はしないとダメなんですけども、陶芸の方に比べたら全然そういうのはちょっとできてないですね。あの難しいというか、あのどうしてもあの膨張ケースって言いまして、ガラスとガラス、例えば土とガラスとかでも合わなかったらちょっと貫入が入るみたいな形なんですけど、
ひびっぽい感じでね、
その場合ガラスだとあの骨になる部分っていうか、しっかりそれを割れるのを防ぐ部分が少ないので、違っちゃうとすぐ割れてしまうんです。なんでその個人でそれを研究してなかなか調合っていうことはちょっと難しいで、されてる方も少しはおられるんですけど、なのでどうしてもその透明のガラスを業者さんから買って溶かして使っているのに合った色のついたガラスも、それもあの販売されているので、それを使うことが多いですね。
そういう意味ではここの研修所っていうのは、あの皆さんで一つのこう原料を使っていくっていうことですもんね。
そうですね、
それからもう一つです。隣には可愛らしいグラスがあります。これはちょっとピンクっぽいとか、あのなんか渦巻き模様があったり、はい、ね、可愛いですね。
ありがとうございますちょっと去年は透明のガラスでいい形のものが作れたらと思ってやってたんですけど、なかなかやっぱり透明なだけで形とかそのなんていうかね、雰囲気みたいなので勝負するっていうのがなかなか難しいことが分かって、今年からちょっと色を多めに使って、器とかも作ってきてるんですけど、
はい、このコップを見ますとちょっとこうメルヘンチックな感じに見えますけども、はい、山田さんが目指しているところはどういう感じなんですか？そうです
ね、まああまり不透明な色もあるんですけども、不透明な色だとちょっとガラスって分かりづらかったりするので、しっかり、ま、光は通してガラスの良さを生かしながら、まあ、用途としてあの洗いやすいとかですね、そういうところをちょっと考えて作ってます、
ね、じゃあ使い手側 の, その使いやすさっていうのも考えてくれて、
一応あの洗いやすくないとちょっと使いづらいんで、なかなか、ね、買っていただいても食器棚に入りっぱなしだと寂しいので、
このガラス作家さんに なろうと思ったっていうのはどういう、
そうですね、もともと僕はちょっと料理を一時期志してたことがあったんですけど、まあ、そっちはもう完全に途中でやめて今は趣味程度で、まあ、それに盛る用の器とかを考えたわけじゃないですけど、まあ、そうですね、その時に、まあ、ちょっと海外に行ってたことがあったんです。でその時に美術館で見た作品に影響されて、あのエミール・ガレっていう方の作品なんですけど、はい、すごい綺麗だなっていうので作りたく思ったんですけど、 それでもあの、まあ、今作ってるものは全然違うものですけど、まあ、きっかけはそこですね。
ガレに憧れて、そこからガラスの魅力に、まあ、取りつかれて、
そうです
というところで、そしてじゃあ作品としまして、今ね目の前にありますこの猫ちゃんもとっても可愛いんですけども、こういうオブジェを作っていく、はい、それとも器コップとか
両方とも一応やっていこうって思ってて、はい、ただまあ猫、好きなんで作ってるんですけど、まあお客さん結構犬の好きな方もおられるんで、ちょっと犬の方もとか少しずつ、まあ、広げながら作っていこうかなとは考えてます。
お客さんということはそういうふうにこう皆さんとの触れ合いっていうかあるんですか？はい、
たまにあの瀬戸でしたら瀬戸物祭りとかもあの施設の方から売り場所をちょっと作っていただいてたんで、そこで販売とかさせていただいて、はい、そういう時とかにもちょっとお客さんとお話しする機会もあるので、だいたいそういう時ぐらいですかね。あまり工芸館で人と喋るとかそういうことはあまりしてないので。
工芸館っていうのは皆さん研修生が黙々とじゃあ自分の道を進む、そうです
ね、もう本当に作業場というか。
そうなんですね、はい、今研修2年目っていうことですよね。そうです、はい、そうすると研修生って何年でしたっけ？
もう2年なんで4月に来るとここちょっと出ていかないといけないですよね。
ということはラストスパートですよね、はい、じゃあここ数ヶ月はどういう感じで？
時々外に販売に行くこともあるので、その部分をちょっと作って ったり、うんうん、人にちょっと頼まれているものが少しだけあるのでそれを作るとか、そういうところですかね。
あ、じゃあ作家活動始まってるって感じですかね。
まあ、作家活動と言えるか分かんないですけど、まあ、少しだけ売ってますね、うん、
はい、あ、じゃあこれからも楽しみにしてますね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
新世紀工芸館第14期のガラス工芸コース研修生の山田啓太さんにお話を伺いました。